はい、こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきます。では始めていきましょう。今回はですね、 Spotify for Podcasters かな、そこの感想で、ラルゴさんという方からね、中飛車について語ってくださいと、ざっくりめの、感想というかリクエストかなが来たので、その名の通りね、中飛車について語っていこうかなと思うんですが、歴史なのか戦法なのかとかね、まあいろいろあるのかなっていうところと、とね、私自身が中飛車全然やらないので、まああんまりわからないのでね、まあ無責任なことも言えないなと思って考えてたんですけど、中飛車名局集っていうね、まあ他にも四間飛車名局集とかいろいろあるんですけど、その昭和初期ぐらいからね、平成令和に至るまでの、まあまさしくね、中飛車の名局を集めた書籍がありまして、で、それのね、関東インタビューで、鈴木大輔九段ですね、麻雀の、プロ雀士っていうのかな、もなられてる鈴木大輔さんのね、インタビューがあるので、それについてね、話していこうかなと思います。まずね、中飛車っていうと、まあ、今はね、その最初に言っちゃうんですけど、ご機嫌中飛車とかっていうのがね、まあよく流行ってるんですけど、中飛車といえばまずはね、原始中飛車なわけですね。まあ初期はね、そう原始中飛車っていうものから始まりますと。これはですね、まあちょっと符号を言ってきますけど、初手に5八飛と回って、次に5六歩ってつくんですね。先手番で話してます。で、その後は左の銀をね、繰り出していって、まあ中央突破をね、目指しますっていう、まあいかにも中飛車っぽい攻め方をするわけなんですよね。ただこれはですね、まあ今あんまりプロでもやられないし、まあ、割と初心者がね、やる戦法、最初に覚えるような戦法みたいな形でして、まあ盤面がないのでね、ちょっとイメージですけど、ね、角が使いにくいんですよね。最初に5八飛回って5六歩ってつくんで、その時にね、もう後手に角道開けられちゃってると、こっちがね7六歩って角道開けた瞬間に、8八角成って取られて、でそこでね同金と、8八金と取るのが普通になるんですけど、そうするとねあまりいい形じゃないんですよね。角道を開けて角取られた形がねいい格好じゃないので、っていうのもあってね、原始中飛車っていうのはプロの実戦でほとんど使われないんですね。まあアマチュア向きの戦法みたいな形で、そもそもね中飛車自体が亜流の戦法と見られてたので、まあプロの間ではね一番最初は全然流行ってなかったんですよね。でそこで出てきたのが角銀中飛車っていう形で、大山名人などがね採用していって定跡が確立された戦法ですね。原始中飛車とね、まあ違うところについても話されてるんですけど、まあ繰り返しですけどね、原始中飛車は角道を開けるとね、後手8八角成に同金と形をね、崩されるんで、角をうまく使うことができないということなんですけど、角銀中飛車はね、まあ四間飛車とかと同じような出だしで、最初に7六歩、6六歩ってついてね、角交換を防いで、7七角と上がってね、飛車先の歩交換も防いで、まあそれから、なんていうんですかね、中飛車に組むような形になるので、まあどっかでね、振り飛車特有の、将来6五歩と開けて、角をさばきに行くみたいな形が作りやすいってことですね。で、この角銀中飛車に関してはね、以前もご紹介した、五五の竜っていう漫画でね、飛騨の中飛車合掌作りっていうね、まあ漫画っぽい名前なんですけど、その陣形が角銀中飛車でして、それを見てね、角銀中飛車の形が好きになったっていう方も結構多いらしいですね。はい。でね、角銀中飛車に対して、居飛車の戦いはどうするかってことなんですけど、まあ最初はやっぱね、基本的に急戦なわけですよね。4六金戦法といってね、結構中飛車に対する急戦といえば、最初は4六金戦法っていうのが流行ったんですけど、このあたりもね、四間飛車の歴史と共通するんですけど、基本的に振り飛車っていうのはね、居飛車からの急戦に対しては、ちゃんと対応すればね、 互角以上には戦えるんですよね。まあこれはね、あの美濃囲いが相対的に居飛車の囲いと比べると硬いのでっていう形になるからですね。っていうことで、まあこの大山さんとかがね、あの活躍された時は中飛車はドル箱戦法でね、あの、まあ、特に居飛車が急戦やってきたら大体中飛車勝ちますよっていうことになってたんですよね。で、居飛車側はね、これじゃいかんということで、次にね、対策として持ってこられたのが玉と位取りですね。まあこれもね、あの、あんま将棋詳しくない人はどんな形やってなんですけど、まあ矢倉のね、形でさらに銀が1個立って、銀立ち矢倉みたいな形で、先手番で言うとね、7五歩と位を取って、その下を銀で位支えて、で、振り飛車のね、その囲いを制限するというか、玉頭に圧力をかけて、で、角銀中飛車にもね、組みにくくして、で、先手番で言うと右辺の方で駒さばいた後にね、駒蓄えてくるんで、まあ、玉頭戦に持ち込んで勝ってやろうとか、そういう作戦ですね。そうで、このね、居飛車側の手厚い陣形が現れたことで、今度は中飛車がね、一時下火になるんですよね。で、そうするとね、今度は振り飛車党の人たちが対策を考える番で、そこで現れたのが、振り飛車の穴熊ですね。中飛車の穴熊です。これに関してはね、大内九段がとても得意にしてた戦法でして、まあ玉頭位取りはね、王様の上の厚みでプレッシャーかけて勝つんですけど、それにね、あの角銀系とか美濃囲いだと、王様が近いんで、まあそれで負けちゃうっていうのを逆手にとって、穴熊のね、低い陣形だったらまあそんなに玉頭の攻めも怖くないでしょうっていうことですね。はい、で、それでね、振り飛車側、中飛車がまた息を吹き返すんですけど、まあそうするともうね、堂々巡りで今度は居飛車側もね、穴熊をやってきて、で、そうするとね、居飛車穴熊の方が硬いんですよね。あの、角1枚分硬いし、お互いに飛車角さばき合って、で、桂香を取った時にね、居飛車側のね、角がまあ馬になって桂香を取って、自陣に帰ってくるとね、穴熊側にくっつくんですけど、振り飛車側のね、角はまあ馬作ってもね、なかなかそう自陣に引きづらいというか、1、2手時間かかっちゃうってことで、で、居飛車側の、ね、穴熊が硬いので、居飛車が勝ちやすいと。いう時代になっていくわけですね。はい。で、まあ、作戦分けになるってことで、居飛車穴熊の登場で、また中飛車はね、下火になるんですね。で、これからしばらくね、中飛車が刺されない時期が続くんですけど、まあ、あるとするとね、伊藤八段が得意にしていた風車っていうやつでして、まあ、あれはね、興味ある方は調べてほしいんですけど、飛車がね、下段に行ってビュンビュン回ってって、で、居飛車穴熊側のね、硬い陣形に対して玉の広さで勝とうっていうことなんですけど、まあいかんせんね、伊藤八段ぐらいにしか差しこなせない戦法で、俗に言うとね、まあ千日手狙いの戦法なんですよね。あの居飛車穴熊側も勝てないけど、風車自身も勝てないっていうね、特殊な戦法なので、まあプロのね中で流行ることはあまりなかったということですね。はい。で、これでね、中飛車のピンチを次に救ったのが、冒頭も言ったご機嫌中飛車ってやつでして、これが出てきたことで中飛車ブームが再燃するんですね。まあ、このね、ご機嫌中飛車っていうののね、出だし自体は古くから指されていたんですけど、近藤六段がね、連投しまして、高い勝率を上げたことで、その優秀性が広く知られることになったので、ご機嫌中飛車がね、これいけるじゃんってことで、プロの中でもね、積極的に取り入れられることになったんですよね。で、これはまたね、形は、興味ある方調べてほしいんですけど、まあ、一言で言うとね、角道を止めない中飛車ってことで、主導権を取れるので、相手がね、居飛車穴熊とかに囲いに行く前に、まあ、素早くね、5筋でプレッシャーかけて、作戦勝ち狙おうっていうことなんですよね。そうで、これでね、居飛車側も最初は対策全然できなくて、またね、中飛車というか、ご機嫌中飛車有利になってきたんですけど、まあその後やっぱりね、居飛車側も工夫をしまして、まあ今ではね、あの居飛車穴熊にまた組めるっていう手順が大きく2つあって、これがね、一直線穴熊っていうやつと、超速からの穴熊ってやつですね。まあ、一直線穴熊っていうのはね、その名の通りもまっすぐにね、穴熊に組む持ってき方で、まあ金をね、ちょっと厚めに 上部に構えて飛車先を牽制しつつっていう形なんですけど、まあ、これはね、居飛車側も攻めの形作る前に名前の通り一直線に穴熊に行くので、そうするとね、中飛車側もその銀冠とかね手厚い形に行くんで、そんな作戦負けしないので、まあまあ互角に戦えるんですけど、もう一個言ったね、長速って言って右の銀がね早めに、3746って出ていって、まあ、先手番の場合ね出ていって、それで飛車先をねこう牽制して、なんならまあ2筋のね突破も早めに見せるみたいな戦法があるんですけど、これでね牽制した後に、まあ、攻めのね形も作りつつ、かつね穴熊にも行けるってことで、うん、だいぶ強い戦法なんですよね。でこれに対して中飛車側はねどうすればいいかっていうのを鈴木大輔さんおっしゃってるんですけど、まずはね結構速攻というか超速できたなと思ったらね、中飛車側は6二玉っていうね一個だけ王様囲うポーズ見して、まあ、その後割とね速攻で仕掛けていくのが有力だっていうふうに言ってるんですけど、まあやっぱりねその対抗形というか居飛車と振り飛車の戦いになると、どっちが王様堅いかっていう勝負になりやすいんですよね。プロの対局も当然そうですし、やっぱりネット対局とかね持ち時間短いと中盤終盤ね考える時間なくなってくるんで、まあ、穴熊にしてねガチャガチになってる方が王手もかかりにくくて勝ちやすいっていうのがあるので、超速に対して王様薄くね、攻めていくっていうのは有力なんだけど、まあ、勝ちやすいかっていうと微妙というふうにおっしゃってますね。ってなるとやっぱり中飛車側も穴熊に組むっていうのがあって、まあこれもね、あの居飛車より今はね、あの固く囲えるそのビッグフォーって穴熊があってね、いろいろ研究が進んで中飛車もねその形に組みやすいっていうふうに分かってきたらしいので、中飛車が好きでねこれから中飛車やってみたいとか、あとはね研究熱心な人はこの辺ね、どっちが王様硬くなるか勝負みたいなものもね調べてやってみてもいいかなと思いましたね。はい、なのでね、ざっくりまとめると、中飛車は原始中飛車っていうのから始まり、これは角が使いにくいなってことで工夫があって、次つのぎん中飛車ってのが出てきたんですけど、そうすると居飛車もね玉頭にプレッシャーかけてきて、まあ、なかなかいい勝負になってきちゃうってことで、今度は中飛車が穴熊を採用したら居飛車も穴熊採用して、で硬さ勝負になっていき、で今度はね穴熊に組ませる前にご機嫌中飛車とかね工夫が出てきたんだけど、それに対する居飛車もね一直線穴熊とか超速からの穴熊とかね、これまた改良を加えられて、で今は中飛車も、速攻でいくか、あとはまあねビッグフォーってもっと硬さ重視でいくかみたいな戦いになってきてるってことですね。はい、でやっぱね、まあ個人的に中飛車はね、あの中央突破で分かりやすいんですけど、まあお相手もね対策しやすいってことで、まあよくねあの本も出てるし、まあ研究対象にもなりやすいから、それでね、まあ研究比べというかどっちが定石知ってますかみたいな形にもなりやすいのかなと思ってるんで、まあ、ネット対局とかでねライトに楽しみたいって人はね、あのバチバチに有名な戦法で行くってよりは奇襲戦法とかね B 級戦法とか 1,2 個覚えてそれで遊んでるっていうのも楽しいのかなと思うので、まあ中飛車やるかどうかはねそれぞれの方の自由かなっていうところですね。はい、じゃあ今回はこんな感じで終わろうと思います。ありがとうございました。